クラシック音楽、皆さんよく時々よく聞かれると思いますけども、その中でハイドンという方がおられますね。交響曲の父と言われている人ですね。で、彼は同時に真実なクリスチャンでありまして、こういうエピソードが残されているんですね。ある時、音楽家のね、集まりがあったんですね。で、その時にある人からハイドンが質問を受けたんです。ハイドン先生、もう全ての精神を使い果たしてクタクタになって、もうヘトヘトに疲れて果ててしまった時に、新しい曲をね、作ることは本当に困難だと思うんですけども、でもそこから一番早く回復できる道は何ですか、聞いたんですね。ヘトヘトに疲れてしまった時、一番ね、またスピリットが分かるようにですね、インスピレーションが分かるように、そういう、ような状態に早く回復するためにどうすればいいですか。もし皆さんがそういう質問を受けたらどう答えられますか。ねえ考えてくださいね。ハイドンはその時こう答えた。私はそのような時はとにかく祈りの部屋に入って祈ります。そしてその部屋から出てくる時には小さな光を発見しています。新しい曲のアイデアがなかなか生まれない時は神様の憐れみを求めてせずに祈ります。そうするといつも神様の大きな愛が心に迫ってきて、心が本当に喜びに満たされます。その時本当に不思議なようにインスピレーションを受けて新しい曲が次から次へと生み出されるんです。これまでこの方法で失敗したことは一度もありませんと答えたそうですね。つまり一番クタクタな精神的に疲れた時から一番早く回復する、ここそれはクリスチャンなら誰でも知っている神様に一人で祈るというね、あ、何やそんなことかとね、思われるかも分かりませんけども、それが実は一番大事ですね。皆さん、ハイドンという人は生涯において700曲以上のですね、曲を作って、未完成のものを含めた1000曲の曲も作ったそうですね。やはりその背景には祈りを通して常に聖霊に満たされていたということが言えると思うんですね。さて、イエス様は今日、その聖霊は私たちを真理に導き入れてくださる真理の御霊であるとおっしゃっておられますね。で、そこで今日私たちをイエス様、その聖霊はどのように私たちを真理に導いてくださるのか、そのことについて共にね、御言葉に耳を傾けてまいりたいと思いますけども、まず聖霊はイエス様の栄光を表して私たちを救いの真理へと導いてくださるということですね。14節にこう書いてありますね。14です。御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのですということですね。御霊は私の栄光を表されますと、そして私のものを受けてあなた方に伝えてくださる。ある牧師がこういう経験をしました。この方の若い時の経験ですけども、彼にとって青春時代というのはですね、最も辛い時期だったそうですね。周りはみんな大学受験します。彼も学歴という肩書きを欲しかったけれども、何のために、一体何のために大学に行くのか、その目的がどうしてもわからなかったんです。まあ、そういうこともありまして、一応受験勉強はするんですけども、全く身が入らない、ね、それで現役の時に失敗し、一浪してもまた不合格、二浪することになりました。予備校に通うのが もったいなくて宅浪したんですね。家でずっと勉強した。でも勉強する気は全く消えてしまって、しなければと焦るんですけども、どうしても手につかない。そのくせ家族とかね、周りのものに対してはさも熱心に机に向かってやってますよというような見せかけのね、ことをこうね、やっておったですね。そういう態度をとっておった。そのように偽りの見せかけと何もしないで無意に過ごす時間の中で、だんだんと生きている気がしなくなった。しまいには自分という存在そのものが何の価値もないんじゃないかと さえ思うようになってしまったそうですね。何度も死のうと思うほど辛くなったそうです。でもある時ふと本当に突然ですけども、こんなに情けない無価値な自分でも生きていていいんだと思えてきたんです。突然。それは神様はこんな自分でも生きることを許してくださっている、そのことがやっと分かった時に、これまで、まあ、彼はその時もクリスチャンだったそうですけども、親や教会を通して聞いていた福音が分かってきた。生きてきていいんだ、イエス様が私を許してくださっているんだということですね。突然何か目の前が開かれて、闇が急に明るくなったように、世界が変わったような平安で軽やかな気持ちになりました。あれほど悩み苦しんでいた自分がどうして突然そのような気持ちになれたのか、自分でもよくわからない。何か直接的なきっかけがあったというわけではありませんけれども、その時自分はイエス様の十字架によって自分の存在そのものを丸ごと許してくださった、認めてくださった、救ってくださったということだけははっきりと、あれから何十年経った今も覚えているというんですね。今思い返してみると、あの時の辛い経験とあの体験があったから自分は牧師になっているんだというわけですね。皆さん、彼は今、そしてそのことがあったのは、聖霊が私の死のうと思っていた私の心に聖霊が働いてくださったからだと、彼は今もはっきりと断言して、いろんな人たちにですね、証しをしているそうですね。私は神様によって救われたことを確信しています。それがなかったら今日の自分はないし、自分の人生はなかったと思います。むちゃくちゃ大きな神様のご恩です。それが私の喜びです、感謝です。だから私は偉さのことは一言も言えませんが、私は神様を礼拝し崇めます。神様のために奉仕します、捧げます。そしてこの救いの知らせを語りたいと思っております。神様の救いを必要とするしている人がきっと身近にいると思うからですと彼は言いました。私もそうですね。本当にある本を通してですね、本当にこのそれまで自分を知らせていた闇のね、偽りの教えに解放されて、あ、イエス様こんな自分でも許してくださるんだと思った時に、本当に人生が180度変わって、これだと思った。で、このイエス様の救い以上に価値がないと思ったんです。これ以上に価値のあるものはないと思った。このイエス様のために生きようと思って今があるんですね。もちろん私はね、まあ、自分の言い分かれても自分の証ですけどね、本当に自分はもう誰が見ても自分でもいいと思うんですね、牧師になるようなそんなね素晴らしい器はない。本当にね、確認いただくの、上田さんが私が進化する、上田さんが進化されたら本物かなって周りが反対をびっくりするぐらいでしたね。けどもこんな欠点だらけの私でも、神様が私の全てを許してくださっているから今があるんだなということ、そしてその今まで私を導いてくださったのは本当に聖霊が、ね、聖霊様がいたかに私をね導いてくださったから、毎週毎週私はメッセージを取り継ぎます。私ね、自分の力ではね、到底こんなことはできないと思いますね。まあ自分の、普通の自分の力だったらね、なんか体験なんかなんかバーッとね、自分の考え変わって、それで1週間か2週間やった後ね、もうまたできないわ。何かさなあかんと思って心配になる。けども、本当に祈って、御言葉を読んで行くときに、もちろんいろんなことを調べたりする気しますけども、基本的には、御言葉を祈った時に本当に、このこと言ったんだ、この御言葉はね、こういうこと言うか、こういうこと言うんだろうね、インスピレーションというか、ね、そこから湧いてきて、このことを伝えたいと思ってですね、まあ、大変拙いね、説教か分かりませんけどですね、そうやってですね、伝えることができる、これは本当に聖霊のおかげだなということをですね、私は思うんですね。このように聖霊はご自分が選んだ器に対して必ず神様の定められた時が来れば御業を成してくださるんです。 だから皆さんご主人のこともですね祈っておられると思いますけどもね、時が来たら必ずね聖霊が身元を表して、今まで背を向けておった人もですね、なかなか信じたいけど信じられないと言うと、あ、そうだと、トマスの目が開かれてね、信じますと言ったようにですね、そうなってくるんですね。ですから大切なことは、これは人にもいい自分にも言い聞かせていることですけども、自分で何とかしようとは決して思わないことですね。自分で何とか切り開いていこうとか、人生を転換しようと思わずに、聖霊の導きに信頼して忠実に与えられた働きを日々こなしていく。これであとは聖霊が働いてくださる。私ね、何とか言ったか分かりませんけど、昔ね、松江教会にですね、楓先生という先生がもうだいぶ前に天に召されましたけども、素晴らしい先生がおられました。私がね、進学出てね、働き始めた頃は、もう、ちょっと大体私と同じ年ぐらいかな、今の私と同じですね、もう定年間際。で、私は進学を卒業してからね、数年後、ね、牧師になる審査を受けますね、試験。難しい試験ですね。この論文と、説教と面接のね、3段階の試験があるんですね。で、その楓先生はその暗修試験のする委員の委員としておられたんですね。西社会教会で説教と面接の試験がありました。この試験に通ったらどうしようかなと思って、ドキドキしながらですね、受けたことを今でも昨日のようにですね、もう30数年前の話ですけども、今覚えてます。で、その時に海底先生がおっしゃったんですね。上田先生、ヨハネ福音書の21章を読むと、そこに蘇られたイエス様が、ペテロをね、読んでおられてね、私は、あなたを一人にするから、私の羊を、養いなさいと言われているでしょう。私の羊を飼いなさいというね、ヨハネ21章ね。そこを引用しながら先生は、上田先生、イエス様は私の羊を養いなさいと言われているけども、決して私の羊を増やしなさいとはおっしゃっておられないでしょうと。だから、自分の力で増やそうとしないで、与えられた羊を御言葉を持って一生懸命に養っていけばいいんですよと。私も長い間牧師やって増やそうとさまざまなことをやって何度もやったけど、いつも失敗してしまってしくじったりしました。今この定年間際の年になって、やっと牧師の何たるかが少しは分かったような気がしますと言われたんですね。私この言葉を聞いた瞬間、とっても気持ちが楽になったんですね。まるでそれまで重荷からもうなんか増やさないかんとかね、公開を形成して壊さないかんとかね、そういうね、もうプレッシャーとね、ストレスでもうこうなったが、私が一言で、ああ、死に委ねて、私はただ与えられた仕事さえ忠実にやっておったらいいんだと思った時に、本当に楽になってですね、軽やかになったんですね。今30年前ですが、はっきりと思っておりますね。ところで皆さん、人間のことをギリシャ語でアンツロバスと言いますけども、それは前にも言ったかもわかりませんけども、上を見るもの、上を向くものという意味ですね。聖霊によってイエス様を仰いで上を見る、その時に本当に人間は人間として生きることができるというんですね。上から聖霊が与えられてイエス様を見上げていく時に、イエス様のように生きたいという気持ちが湧いてくる。そしてイエス様が十字架によってこの私を許してくださった、その大きな愛が与えられた時に、本当に私も人を許していこうという気持ちが与えられて、そして本当にそれまでの背負っていた重荷、憎しみや恨みやいろんなそういう罪の思いから少しでも解放されて、本当に本来神様に作られた、神の似姿として作られた神様のその人間の本来の姿に戻りながらですね、生きていくことができる、ね。だから皆さん、人間は上を向いて、昔で坂本九ですかね、上を向いて歩く。あれ思う、今から思ったらですね、あ、この聖書らしい歌だなと思いますね。上を向いて歩こうで。ね、昔、 人生功労という人がね、上を向いて歩こうと、前から言うとぶつかったらどれがすんねん歌が読むんかありましたけどですね、本当にそうですね。上を見上げるときに私たちは平安が与えられ、神様の祝福に満たされる本来の人間として軽やかに生きることができるんですね。そのことを思いますね。そして2番目はですね、聖霊は私たちの人生を作り変えてくださるということですね。13節にこういう言葉があります。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいますとありますね。これはすべての真理に導き入れるということは、福音の救いに導き入れるということですけども、それは単に福音が頭の中に入るというだけではありません。聖霊がイエス様を信じるあなたや私の魂をご支配してくださって、真理に生きるものへと作り変えてくださるという意味ですね。真理に導き入れるとはそういうことですね。あるところに喧嘩の絶えない家がありました。ある夜のこと、ご主人が畳に置いてあった夜間にね、バーンとケツまでてですね、水をポーンとこぼしてしまったんですね。痛いのと水に濡れた不快感とでですね、頭にカチンときてですね、ご主人が、誰がこんなところに夜間置いたんだと言って怒鳴りました。すると奥さんが、あんたどこ見て歩いてんのよと言いましたね。するとおばあちゃんが、私じゃない、置いたの私じゃないからねと言いましたね。そんな日が毎日のように続いた暗い家庭だったそうです。何かたすぐにガーッと言い合いするね。まあ、皆さんの方はそんなことないと思いますけどですね、そんなの日です。奥さんが教会の特別集会のチラシをもらって一人で行ってみたんですね。初めて聞くキリスト教の話でした。でも牧師の話を聞いていくうちに、自分も含めて家族全員の罪の姿をありありと見ているような、そういう気になったんですね。さらにメッセージを通して心の中に鮮やかに十字架が示されたんです。そしてもしかしたら私の罪がキリストを十字架につけたのかもしれないという、そこまで最初聞いて思ったそうですね。そしてそのことが確信に変わった。ああ、イエス様は私の罪を背負って十字架にかかってたった、いや私の罪が、私の恐ろしいこの心にある罪がイエス様を十字架につけたんだ、私の心の中にはそういう人を殺してしまうような恐ろしい罪があるんだということにですね、気づきました。皆さん、これは聖霊が牧師先生のメッセージを通して彼女の心に働いてくださった結果ですね。聖霊は罪を差し示して、えぐり出して、あぐれみに照らし出します。しかし、その罪がイエス様の十字架の血潮によって、全部許されて、流されて、清められる。そういう福音の真理に導かれた。説教が終わったとき、牧師は集まっている人々に向かって、皆さん、この中で自分の罪が示された人は、今直ちに、神様の前に正直に自分の罪を告白して悔い改めてくださいと言いました。自分の罪をね、誰が聞いてるかわからないでしょう。そういうところにね、皆さん言えますか心深い罪ね、だから言えないですね。ところが本当に一人一人が聖霊に満たされてね、前へ出てきて、そして神様、私はこんな罪をね、犯しましたね、もう主人を恨みましたね、大統領を、ね、怒りを覚えてましたとかね、もう神様お許しくださいとですね、そうするとね、相当ね、告白がついたそうです ね本当に。けどもそれはね、 あの人あんな罪を犯したとかって人の、ね、のことを思うような余裕全くなかった。自分も同じ罪を心の中に犯している、そのことを思った時に、誰がね、私が人の罪を責めることができようか、ね、まず自分の罪がね、許されること、そのことだけを、ね、本当に真剣に皆さん一人一人が思ったんですよ。そして本当にイエス様の前に許しを込めました。そしてその同時に一人一人が本当に 十字架の許しを受け取って心から本当に現れてですね、新しくなって生まれ変わってニコニコしてですね帰ることになったんですね。その奥さんもそうでした。そのように本当にこの自分のこの罪がにしっかりとして悔い改めて、それから生き方が変わったんですね。数日後、いつものようにご主人が畳の上に置いてあった何かに足をぶつけてですね、大きな声でどうなった、ようぶつけたら一回だし学習能力ないのかと思いますけども、ガーッとどうなったんですね。いつもなら即その奥さんはご主人がどこ見ても罵るところですけども、口から出た言葉は何ていうことだと思います？皆さんやったらどう答えるでしょうか。すいません、ごめんなさい、ごめんなさいですね。皆さん奥さんごめんなさい、ご主人ごめんなさい、なかなかね大変だと思いますけどですね、素直に言えたんです。ごめんなさい、すみませんと。すると思いがけない奥さんの返答にご主人も面食らって拍子抜けてしまった。そしていやいいよって言って切り替わったんですね。するとおばあちゃんも、私も気をつけていたらよかったねと言って答えて、久しぶりに3人が顔を合わせて笑ったというんですね。何年ぶりかですよ、ね。そして奥さんが教会の話をしたところ、次の日曜日には家族みんなで教会に行くようになって、今では本当に安らぎのある家庭になっているということですね。まあ別に教会に行ったかってすぐに安らぎのある家庭になるかどうか分かりませんけどね。今彼女はそのことについて次のように言っています。私が正しく、あなたが間違っていると言っていた時には家庭は喧嘩が絶えず暗かったけども、私自身が聖霊様によって罪を示され、私が悪かった、ごめんなさいと素直に言えるようになった時に家庭に平和が訪れて明るくなったんですと、ね、皆さんこんな話はね理想的すぎるかもしれませんね。けどでもね、この証の通りでなくても聖霊の前に素直になってください。自分の何かの罪が示された時に、人間関係の中で示された時は、これまではいや私より私も悪いところがあるけども、あの人の方がもっと悪いとかね、でそう思うでしょ皆さんね。けどもそうではない。あの人の罪が自分と比べて重いとか軽いとかいう問題じゃなくって、私の罪が神様の前にどうなのか、そこにだけ心を止めて心から悔い改めていくときに本当にその変えられていくんですね。そのことを周りの人たちは見ているんですね。そのことを覚えたいですね。ですから 神様の前に自分の罪を認めることが一番大事なこと、そのことをあとは神様がちゃんと導いてくださるとですね、そのことを覚えたいですね。そして3つ目はですね、聖霊は私たちにリハーサルさせて信仰を強めてくださるということですね。15節にこう書いてあります。父が持っておられるものは全て私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのですとおっしゃってますね。知らせる、伝えると、ここでは伝えると、前の訳では知らせるという言葉ですね。この伝えるという訳された言葉はもともとギリシャ語の言語ではですね、リハーサルさせるという意味だそうですね。リハーサルさせる、つまりイエス様の教えや御業を何度も何度も私たちの心の中にリハーサルさせてくださって、思い起こさせてくださる、リハーサルですね。音楽でも語学でもあるいはスポーツでも何でもそうですけども、そのことをね身につけようと思ったら通り一遍教えられただけではダメですね。同じことを何十回何百回いや何千回と繰り返し繰り返し練習して身につける以外に方法はありませんね。信仰もある面同じです。イエス様の愛やイエスその救いのことを聞いて、そしてクリスチャン信じて、イエス様信じてクリスチャンになった、しかしそれで終わりではありません。洗礼はむしろ出発式ですね。信仰生活を歩き始めた、その生活の中で何度も何度も御言葉に触れ説教を聞いていく、そしてイエス様に従っていこうという行動が 必要なんですね。それを10年20年続けていくうちにだんだんと心の目が開かれていく、霊の目が開かれていって、クリストになった頃には分からなかった深い意味、また信仰生活の素晴らしさが、そしてイエス様がどんなに自分にとってかけがえのないお方であるかということがはっきりと分かってくるんですね。ある一人のクリスチャンの女性がいました。彼女はイエス様を信じて数ヶ月後、ある礼拝のメッセージを聞いてハッとしたそうです。牧師はこういう話をしました。父親は我が子が正しく成長するために叱ったり、時には鞭で叩いたりもします。それは決して子供が憎いからではなく愛するがゆえ、愛するがゆえですと。同じように私たちが悔い改めずにいると神様は懲らしめたりもしますが、それは神様から愛されている証拠だと受け取ってください。愛の反対は無関心です。もしあなたの罪に対して神様が無関心であるならば、それは鞭打たれることよりも恐ろしいことです。罪が成長すると死に至るからですとおっしゃったんですね。彼女はそのメッセージを聞いて、自分は今まで神様の大きな愛の一部しか知らなかったということが分かったんですね。そして神様に次のようにお祈りしました。父なる神様、私が犯してしまう間違いや今もまだ続いている悪い習慣などに対して愛を持って私を叱ってください。あなたの愛の鞭に感謝します。私の罪に無関心でいないでください。そしてこの祈りを捧げてからね、不思議なように変えられていったんです。これまでは自分では全く気づかなかった心の深い傷、その傷までも聖霊が示して癒してくださったのです。彼女は子供の時、父親から愛されないでですね、無関心に扱われた、その傷がまだ自分の中にずっと残っているということが示されたんですね。そしてその傷のために周りの人々に必要以上に愛を求めていた、そのことに気づかされて、そして信頼できる信仰の友と一緒に祈ったんです。すると不思議にですね、その傷から解放されて癒されていったそうです。まあそういう証ですけどもですね、その、まあ、このように聖霊は最初に何もかも全部教えるんじゃなくって、その人の信仰の歩みに応じて徐々に信仰の深みにですね、真理の深みに私たちを導き入れてくださるんですね。ですから教会生活は本当に大切なんですね。今週もこの御言葉によって聖霊の助けをいただきながら、ますますうちにある信仰を改めて、確信が詰められて主を証しするものとさせていただきましょう。お祈りしましょう。